Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日のテーマは、私は知っているという思い込みについて一緒に考えてみたいと思います。梅雨が明け、一気に猛暑です。暑いですね。あなた様は体調どうですか？私もやはり暑いとなってもどうにもなりません。暑さ対策はタオルの中に保冷剤を入れて、首に巻いて家事に励んでおります。お参りの時も着物の中に保冷剤を入れたタオルを首に巻いて歩いております。とってもいいですよ。さて、京都では祇園祭りがにぎわっています。耳を澄ませると、金色地だけではなくって、あちらこちらからセミの元気な声が聞こえてきます。セミは土の中で何ヶ月もの時間を過ごし、ようやく地上に出てきます。生きてる時間はわずか1週間。その短い命を精一杯泣き続ける姿には、どこか心を打たれるものがあります。考えてみたら、セミは夏だけを生きる虫です。ということは、夏のことなら私が一番よく知ってると言えそうな気がいたします。でも、本当にそうでしょうか？親鸞聖人という僧侶が大切にされた七高僧の一人、曇鸞大師は浄土論中の中でこのような例えを示してくださっています。稽古、春秋を知らず。稽古っていうのがね、セミのことなんです。セミは春や秋を知らないという意味です。夏に生まれ、夏に生涯を終えるセミは春も秋も知りません。ということは、今が夏だということさえ本当は分かってないのではないか。というのが、春があって秋があって冬があることを知って初めて今は夏だと分かります。比べるものがあって初めてその季節がわかるんですよね。この曇鸞大師のお話は決してセミを笑っているのではないんです。実はそのセミの姿はそのままの私たちの人間の姿でもあると教えてくださっているんです。あなた様は今この生活を今こうして生きておられますよね。そうなると、今の世界でしか知らないということになりますよね。例えば、いつも勝負の世界にいる方は、勝った負けたの世界にいます。常にインターネットの世界にいる人は、認められた、認められなかった、数字が上がった、下がったという環境で生きることになります。また、ある別の環境で生きていると、損をしたとか、損をしなかったとか、人と比べ、ある時には人を恨み、人に腹を立てながら生きていることになります。一人でひっそりと自然の中で生きている人は、その生き方しか知らないことになります。余談ですが、私が、アナウンサーの仕事をしている頃、町から離れたところに取材に行ったんですね。取材が終わる頃、腕時計をパッと見て、最終電車が迫ってきたことに気づいたんです。というのが、その場所から1時間は駅までかかるんですね。今、出なければ、最終電車に乗り遅れるそのことを関係者に伝えると、僕が軽トラックでよかったら送りますよって言ってくれたんです。お願いしますと乗せてもらったら、その方はゆっくりゆっ くりなスピードで運転されるんですね。私は申し訳ありません、もう少しだけ急いでいただけたらありがたいです、何時までに駅に到着したいんですって言ったんです。するとその方は、私は人生の中で時間を気にしたことがないんですよねっておっしゃったんです。ああ、こんな方もおられるんだと感動しました。その方はその方の決まった生活があって、時間に追われて生きるということはないんですね。私たちは今の生活に慣れると、これが当たり前だと思ってしまいます。楽しいことばかりを考えると、苦しんでいる人の気持ちがなかなかわからないことがあるでしょう。本当は苦しみの中にいるのに、その苦しみにも気づけないという方もおられます。仏教ではそのような、なかなか自分では迷ってるのか迷ってないのかわからない、そういった世界にいる人を穢土と言います。仏様の教えに触れ、そして本当の安らぎに出会った時、初めて、ああ私も今まで迷いの中を生きていたんだなということに気づかされるんです。例えば暗い部屋に当たり前のようにいると、その暗さに慣れてしまいますよね。外に出て光を浴びた時、え、あの部屋は暗かったんだと気づくんです。私たちは本物の暖かさに出会って初めて、自分が握りしめていたものが仮の安心だったということに気づかされるんです。さて、この蝉の例えをもう少し私自身に引き寄せて考えてみましょう。私は自分のことを一番よく知っていると思いがちです。誰かに何か言われた時にほっといて、私のことは私が一番よく知ってるんだからとつい反発したことありませんか？私は間違っていない。逆に、この人のことは私が一番よくわかってる。きっとこういう人なんだ。そういうふうに自分の経験だけで人を判断してしまうことがあるでしょう。でも本当にそうでしょうか？私たちは自分以外の人の心を知ることができないんです。あなたのこと全部わかってるのよと言えたとしても、それは少し傲慢的な発想なのかもしれません。なぜなら、相手には相手の事情があります。口には出せない悲しみがあります。笑顔の奥に涙を抱えている方もいるんです。それなのに私は自分の物差しだけで人を見てしまう。他人を知らないということは、実は自分自身のことも知らないことになるんですよ。自分を正当化し、自分の考えが正しいと思い、自分さえ傷つかなければいいと思ってしまう。そのように生きている私は、自我の中を生きている私であったということになかなか気づけないんです。セミが夏を知らないように、私は私というものを本当は知らないんです。仏さんは、人を知りなさいと教える前に、あなたは自分のことを本当に知っていますかと問いかけてくれるんです。他人の悲しみを完全に知ることはできない。しかし、その悲しみに耳を傾けることはできます。分かったつもりではなくって、ねえねえ、教えてほしいの。教えてもらったとしたら、そうだったんか、そうだったの、と頷くことしかできない。すると不思議なことに、人との関わりが少しずつ変わってくるんですね。セミは短い命を精いっぱい鳴き続けます。その姿は私たちに、命を大切に生きてって教えてくれてるようです。そしてもう一つ、自分が知っていると思っていることは本当は一部 そう投げかけてくれてるように思うんですね。私も多くのお話を聞かせていただく中で、何も知らなかったなぁと思うことばかりです。だからこそ、人の話に耳を傾けたい、自分の思い込みを手放していきたい、そんな一日一日を歩ませていただこうと思います。この夏、元気に鳴くセミの声を聞かれましたら、私は知ってるではなくって、セミさん、私もあなたと一緒、まだ知らないことがあるのね。そんな柔らかい気持ちで生きてほしいなと思います。思い込みほど怖いことはないんですよね。最後にある方からこんなメールをいただきました。私、長い間 A さんは私のこと嫌いだと思って生きてきました。だから私も A さんには近寄らなかったんです。私、突然入院したんです。なんと A さんが一番に駆けつけてきてくれました。私、嫌われてると思ってたのよって言うと、実はね、私、体調が優れなくってね、すごくしんどい数年間だったの。でもあなたが入院したと聞いて、落ち着かなくって顔見に来たのって言われた時に、私は何年も思い違いをしてたんだな。人の行動とか表情だけで、そしてこの人はメールの返事が遅い、それだけで怒っていたんだ。その人しかわからない A さんの事情があったんだ。眠れない夜があったんだ。そうだったんだと思った時に、私の思い込みに阿弥陀さんの光が入ってきましたとメールをいただきました。私はそのメールを見てすっごく嬉しかったです。自分の物差しで人を測るんではない、まだまだ知らなかった、この夏セミさんから学びたいですね。今日は私は知っているという思い込みについてお聞きいただきました。